特集、世界農業遺産、みなべ、田辺の梅システム、認定10周年。みなべ、田辺の梅システムが、世界農業遺産に認定されて10年。世界農業遺産となる、実に400年前から、梅作りの仕組みを受け継いできた伝統があります。この伝統の産業と景観を未来へつなぎ、人々の暮らしを支えるための取り組みを紹介します。自然と共生する梅の里。世界に認められた持続可能な農業システム。江戸時代初期、田辺藩は米の収穫が少ない土地を生かすため、梅の栽培を奨励しました。この地域の山の斜面は、水はけが良く、梅の栽培に適していたためです。しかし、斜面は栄養が乏しい上に崩れやすいという課題もありました。そこで、根がよく張り、土壌をしっかりと固定できるウバメガシを活用することで、土壌の中に栄養を蓄えられるようにし、また、斜面が崩れないように保護しました。ウバメガシは高級な紀州備長炭の原料にもなります。托伐という方法が使われ、必要な木だけを選んで伐採して炭焼きに使用することで後継樹を育て、森林の保護と炭の生産を両立させています。こうして、梅の栽培と炭作りが共存する、自然と調和した循環型農業モデルがこの地域に築かれました。この仕組みは、自然との共生、資源循環、400年続く文化の継承、地域経済の支えという多面的な価値があるということで、平成27年12月に世界農業遺産、ジアスに認定されました。ウバメガシの森、新丹林の力。ウバメガシは強い根で土を守り、水分や養分を蓄えます。土砂崩れなどの山荒れを防ぎ、森を守っています。ミツバチと助け合う梅作り。梅の多くは同じ品種の花粉では受粉できず、手作業で受粉させるのは大変。そこでミツバチは、花から花へ飛び回り、受粉を助けます。花の少ない早春に満開となる梅は、地域に生息するミツバチにとって貴重な蜜の供給源となります。自然と共に育つ梅の里。梅畑の周りには、ウバメガシの森や草花が広がり、鳥や虫、小動物など、たくさんの生き物が暮らし、生物多様性が保たれています。自然と共にある梅作りは、生き物の住処を守り、豊かな生態系を育てています。森から海へ、命のつながり。梅畑の周りの森には、ウバメガシなどの木々が育ち、雨水をゆっくりと地面に染み込ませます。その水は、森の栄養を含んだまま、川を通って海へと流れ、海藻やプランクトンの成長を助け、魚や貝などの海の生き物を育てます。森と海はつながっていて、自然の恵みが命を巡らせています。つながりを未来へ、梅と共に生きる文化。みなべ、田辺地域では、400年以上にわたり梅作りを中心に、自然と人とのつながりを育んできました。この地域の農業は、単なる生産活動ではなく、暮らし、技術、祭り、食文化などと同じ、地域の文化そのものです。受け継がれる知恵と技術、地元の小中学生が、梅の収穫や梅干し作り等を体験し、地域ぐるみで梅作りの知恵を次世代へつないでいます。梅酒で乾杯、食文化の発信、田辺市では、田辺市紀州梅酒による乾杯、および梅干しの普及に関する条例により、梅酒や梅ジュースで乾杯する文化を広め、梅を日常の食とする取り組みを進めています。梅の魅力を楽しむ場、梅子。田辺駅前の梅酒を楽しみどころ梅子では、100種類以上の梅酒の飲み比べや体験を通じて、五感で楽しむ梅の魅力を伝えています。地域行事と祭り。地域の祭りでは、笛や太鼓、獅子舞などの伝統芸能が受け継がれ、梅作りとともに地域の絆と文化を深めています。梅がつなぐ、地域の仕事と暮らし。みなべ、田辺地域では、梅の栽培、収穫から加工、炭作りまで、地域の人々の手で行われる仕事がたくさんあります。地域の就業人口の約 70% が、それらに従事していて、私たちの町の基幹産業となっています。第一次産業、梅の生産量は全国第一位。県の梅の収穫量は、約6万5000トンと全国の 70% を誇ります。 令和4年度産作物統計調査、概数。紀州備長炭の生炭業、ウバメガシを使った紀州備長炭は、年間約140トンを生産。高級燃料として全国に出荷され、山間部の重要な産業となっています。令和6年、特養林産物生産統計調査。第二次産業、加工業も地域に集積。収穫された梅は、調味梅干しや、梅酒などに加工され、雇用の創出と技術の継承につながっています。第三次産業、梅の花は観光資源にも、梅の開花時期には、多くの観光客が梅林に訪れ、飲食や宿泊、土産物の販売など地域の経済活動や交流人口の増加にも貢献しています。世界農業遺産、ジアスとは、ジアス、グローバリーインポータント、アグリカルチュアルヘリテージ、システムスは、国連食糧農業機関、FAO が平成14年に創設した制度で、伝統的な農林水産業とそれに関わる文化、景観、農業生物多様性などが一体となった地域の農業システムを認定するものです。これらの地域に社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた持続可能な農業の知恵と技術があります。世界では29カ国、102地域、うち日本では能登、佐渡、阿蘇など17地域が認定されています。お問い合わせ、梅振興室。電話番号 0739-26-9959。 世界に認められた生産システムが支える地域の基幹産業、地域の基幹産業である梅と紀州備長炭、その生産は世界農業遺産に認められた水鍋田辺の梅システムでも評価されました。今回は梅産業に携わっている水鍋田辺地域世界農業遺産推進協議会委員で紀州田辺販売協会会長の浜田洋さんと、備長炭産業に携わっている、紀州備長炭公園、秋津川振興会会長の北川博康さんにお話を伺いました。梅。この地域の梅作りが続いていくこと。それがただ一つの願い。世界農業遺産に認められるまで。認定されることによって、自分たちの梅作りが制限されるのでは、と不安に感じる中。世の中が認めてくれれば、もっと多くの方が梅を手に取ってくれるかもしれない、と期待し、地域が一体となって取り組んだ結果、世界農業遺産の認定を受けることができました。続けることの難しさ。世界農業遺産は、気候の変化や、生産に携わるものの減少、高齢化など周りの環境が変化する中で、認定されたシステムを継続させることが難しいと感じています。認定されているヨーロッパのワインの名産地は、2000年余りも伝統的な農法が引き継がれているそうですが、大したものですね。受け継がれる思いと梅作りの未来。父はよく、梅は素材ではなく、薬だと思って漬けている、と言い、熱い情熱を持って梅作りに励んでいました。今日の紀州南高梅のブランドを作り上げるまで、幾多もの厳しい困難を乗り越えてきたのだと思います。私も、農業に携わっている限り、凶作や天災は避けられないと覚悟していたつもりでしたが、ここ2年は公表被害を受けた梅の顔を見るのが辛かったです。これから周りの環境が変化していく中で、この地域で梅作りを続けていくためには、ドローンや量子力学など多分野の最先端技術や知識を取り入れながら、農法を合理的に変化させていくことが重要であると考えます。素材は、栽培する食用草本植物、次世代に願うこと、この地域ならではの梅産業について、地域の小中学生に知ってもらうための取り組みを、地域一体となって進めています。具体的には、耕作放棄地へウバメガシの木を植樹してもらったり、梅取り体験をしてもらったりしています。将来、子供たちが遠くへ旅立ったとしても、家庭を持った時に、私のふるさとは梅の里と、話をしていただきたいと思います。紀州備長炭、400年変わらぬ製法を、これからも守り続けたい。紀州備長炭の歴史。紀州備長炭の起源は、江戸時代に遡ります。田辺の炭問屋、備中屋長左衛門が、秋津川の炭に屋号から備長炭と名付け、江戸に向けて販売したことが名前の由来とされています。昔の炭作り。昔、 炭の生産は山を順番に回り、その都度山中に炭釜を構えながら行われていました。太い木を伐採し炭の原料とする一方で、細い木は後継樹として切らずに残し、森林を守ってきました。炭焼き職人の仕事、炭焼きで一番難しいところは釜から炭を出すタイミングです。煙の色を見て青くなってきたら完成が近づいている合図です。また山で伐採してきた木を釜へ入れるためにまっすぐにすることも大切な作業です。この作業をすることで木と木の間に適度な隙間を作り、燃えやすくします。このように約3週間手間をかけ、備長炭は出来上がります。世界農業遺産であることを広めたい。世界農業遺産に認められたことはとても素晴らしいことで、それを多くの人に知ってもらいたいですね。そのために駅などに小中学生が備長炭で作った炭金や風鈴を展示して PR を行っています。継承していくために大切なこと、まずは人づくりです。備長炭の生産方法は江戸時代から変わっていません。これは代々人から人へ受け継がれてきたもので、後継者を育てることが重要です。現在木炭組合や市とともに後継者の育成に取り組むと同時に、小中学校や保育園とともにウバメガシの育種や植樹を行っています。里山を身近に感じてもらい、関心を持ってくれる人を増やしたいです。もう一つは資源を決して枯渇させないことです。世界農業遺産として認められた技術卓抜を今後も丁寧に行い、良質なウバメガシを守り続けていくことが大切です。そのために作業道の整備なども行っていきたいですね。紀州備長炭のこれから産業が継続していくためには、現状維持だけではなく、生産が途絶えないよう周りの環境に合わせて進化していくことも重要です。地域の皆さんと話し合いながら、世界農業遺産に認められたこの地域に誇りを持って産業を守り継承していきたいです。梅から学び、広めていく。世界農業遺産みなべ田辺の梅システムがこれからも保全継承されていくためには、梅産業を振興し将来を担う若者の力を育むことが不可欠です。地域の高校で課外活動として梅の魅力を地域内外に発信する取り組みを行う田辺高等学校、鹿島高等学校の両校にお話を伺いました。高校生×梅×健康、田辺高等学校、有名か、梅の健康効果に活路、田辺高等学校教諭、大浜新さん。有名カーは、ある生徒が地元にある梅を世界に広めたいと、内閣府が実施するクールジャパン高校生ストーリーコンテストの出展がきっかけとなり、スタートしました。コンテストでは、みなべ・田辺の梅システムの歴史や仕組みだけでなく、訪日外国人への街頭調査から、梅干しの認知度が低くても、梅干しを好きな外国人の割合が多いことの発見や、健康意識の高い外国人に向け、梅の健康効果をまとめ、梅は PR 次第で海外へ広めることができることをプレゼンしたところ、優秀賞を獲得しました。コロナ禍の後に世界的に健康志向の方が増えると予測していた私たちは、山森さんが栽培する完熟南高梅を使用した無添加の白干し梅をおにぎりプラムと名付け、外国人向けにパッケージし販売する取り組みも行っています。健康食としての梅を世界に広めたいという初心を忘れずに、自分たちの思いを形にする活動を広げたいと考えています。取材を終えて、取材当日は山森さんと有名カーで、梅の魅力を発信する一般向けワークショップを今期初開催しました。その中で、梅の健康効果を発表しました。発表後に生徒の皆さんに今後の活動の展望を伺ったところ、外国の主食に沿った商品開発ができれば、部活動がワンダーフォーゲル部で登山の行動食として良いと思った、活かせる場面もあるかもと、たくさんの意見がありました。おにぎりプラムは高校生が作ったを大事にしたいんですと、ハンドメイド感のある包装にこだわっています。高校生×梅×人づくり、ここでの経験が生きる、鹿島高等学校教諭、那須正樹さん。平成24年度から商品開発という講座を設け、梅の消費拡大、高校生として地域に関わる、 梅と地域を PR することをテーマとし、商品開発やイベントの企画、販売などに取り組んでいます。一つの授業から始まったこの活動は、今では学校全体に広がり、現在は約140人が在籍しています。特に大事にしていることは、活動する生徒たち自身が楽しいと思えること。義務感ではなく、自分ごととして楽しめる取り組みを継続したいと考えています。大抵のことは、経験すればみんなできるようになる、と生徒たちにいつも伝えています。これまで苦手だと思ったことも、少し勇気を出してチャレンジすることで、案外できるようになるので、鹿島屋の活動から様々な経験をしてもらいたいと考えています。また、3年前からは、鹿島塾をスタートさせました。本気で地域と関わり、面白い仕事をされている、かっこいい大人の姿を、生徒たちの視界に入れて、将来、地元で働くことや生活することに期待感を持たせることができれば、という思いもあります。取材を終えて、上下関係もなく、和気あいあいとしたところがいいのかなと思います。と那須さんが語るように、活発な活動を行う生徒の姿が印象的でした。鹿島屋の代表的な商品、梅あられは、生徒が本当に美味しく、安全で、人に勧められると思える商品開発をしなければ、との思いから、試行錯誤に約1年を要した一品です。鹿島屋の魅力とは何ですか?と聞かれて、地域のつながりやコミュニケーション力が深まると答えた生徒さんが多く、地域に関わることやコミュニケーションの大切さをしっかりと学んでいます。今年度、市では梅製品の振興のため、以下の事業を行いました。大阪、関西万博2025で梅製品を PR。今年開催された大阪、関西万博では、5月13日から14日の期間で、田辺デー、ダブル世界遺産&梅酒フェスを実施し、梅酒の試飲や梅シロップ作り体験などを行いました。梅製品の振興と熱中症予防のために、8月に扇ヶ浜海水浴場で梅干し、梅ラッシーの無料振る舞いを行いました。進化するシステムを、これからも継承したい。梅振興室、前田亮太、多くの方のご支援により、みなべ、田辺の梅システムは、今年度、認定10周年を迎えました。現在は、機械等を駆使した効率的な栽培が主流になりましたが、作物を育てるには厳しい環境で、梅、ウバメガシを栽培し、自然と共生する技術を継承してきた先人の知恵は、偉大だと感じます。近年、梅産業は、生産者の減少や気候変動による不作など、多くの課題があります。ただ、そうした環境の変化に適応し、技術、文化を進化させ、それが次の世代へ継承されていく。これも世界農業遺産として評価された、みなべ、田辺の梅システムの営みと言えるのではないでしょうか。これからも生産者だけでなく、若い力も含め、地域一体となり、みなべ、田辺の梅システムを進化させ、そして次世代へ継承していくことが必要だと思います。